まず最初に WIKID12 以降のインターネットガバナンス統合というタイトルで、JP リンクの前村さんよりご発表いただきます。よろしくお願いいたします。
JP リンクの前村でございます。よろしくお願いいたします。聞こえますか？大丈夫ですか？はい。それでは私の方から、WIKID12 以降のインターネットガバナンス統合ということで、10分間くらいと。去年 の、 この6月の OPM でですね、WIKID12 というか IPR 改正、の動きということで発表させていただきまして、その時には随分、大きな反響をいただきまして、やっぱり、こういうのはちゃんと予期、してちゃんと調べて把握していかなきゃいけないなと思っておりまして、それ以降ですね、いろいろと私だけではなくて、私の市民でおりまして、そんなことで1年が経ちましたという状況でございます。それで、タイムラインというふうに書きましたが、こんな感じでイベントが、並んでおります。ですね、青く書いているのが、国連のイベントで、黒に染めているのが IEU、なんですけれども、いろいろと、目白押しといいますか、イベントがこう変わっていくんですね。最後が2014年の10月の、PP とかプレディポとかいうんですけど、プレディポテンシャリーミーティングというのが、ITU 全体の総会、全権委員会日というのがあります。これもビッグイベントで、もう一つのビッグイベントが2015年国連総会。国連総会というのは、定期的にやってるんですけども、2015というのは実はですね、2005年から10年目ということで、2005年何があったかというと、BISIS、世界情報社会サミットのチュニスフェーズというのがあったんですね。で、そのチュニスフェーズから10年目ということで、10年間のレビューをしようということになっています。そういうふうなところで、今結構大きな流れがあるということで、それで各、それぞれ の、 ものに関してあまりですね、深入りしておりませんが、さらっと説明していただきます。まず WIKID12 です。WIKID12 何が起こったかといいますと、去年の今頃何を調べてたかというと、論理資源はこういうふうに政府が口を、出そうとしているよとかですね、あとはその他にも、いろいろな、インターネット関連でスパムの対策をしなさいとか、セキュリティとかですね、いろんな言葉で、ITR、国際電気通信規則という方がいうものが、改定されようとしているというようなことを言ったんですね。で、その動きというか、結局そのWIKIDですね、去年の12月だったんですけども、去年の12月までですね、そのままこう流れ込んで、本会議場にも流れ込んで、その時ドバイの会場にいた人たちはみんな、大変な思いをしてですね、朝から晩までこう、全体会合が続き、その後に個別の折衝がありということで、もう大騒ぎだったんですね。その中でも、どうにかこうにか、例えば日本国政府の代表団などは、一生懸命これ、どうにかしてまとめようとして、まとめにかかっていったんですよ。で、一応ですね、その改定ウィキッドの案というものが、固まって、それを、採決しました。で、採決したときに、今までにあまり見たことがないようなことが起こったのは、その改定版ウィキッドというものに対して、署名をしないというふうに宣誓し始めたところが、この赤いところ、の国々ですね。こういうところは、署名を、拒否したわけですね。なので、あと黒いところは署名をしているんですけれども、署名したところには、言うと、署名したところには効力が発生して、署名してないところには効力が発生しない、例外的なこともあるようなんですけども、そういうことになって、なんとなくこの、色が示すようにまだら色の状態になってしまったというのが一つなんですね。で、これ黒いところと赤いところを、見ていただくと、大雑把ではあるんですけども、大体赤く塗られているところは、先進国っぽいかな、黒いところは、発展途上国っぽいかなというふうに 見えるんじゃないかと思います。これもまたちょっと例外がありますが、それは、割とこのインタレントガバナンスというふうな話題をするときに一般的な構図があってですね、先進国側という人たちは、グローバルな情報の流通、自由流通を支持し、今の資源管理体制を支持したり、あるいは容認してたりして、結果、オープンでボトムアップでマルチステークホルダーによる、ルール作りというものを支持していると、いうふうな、人たちということで、で、返すに、署名をした人たちというのは、情報統制やセキュリティなどで、各国に政策的な課題がある人たちであったり、今の資源管理体制に対して何らか懸念を持っている人たちで、あるいは、ITU でものを決めると、コンセンサスの精神というのは非常に色濃く、あるんですけども、そうは言っても、最後投票するとすれば、ITU の方が影響力が、及ぼしやすい、そういうふうな考えを、お持ちのように見えます、こういうふうな2つにこう要は分断されているというような感じになるわけですね。それで、もう一つこれ、スライドを持ってきているんですけども、これ、こういった状況になっているのが、つまりどういうことかという話なんですけども、キーワードの大きなキーワードの一つがこのエンハンストコーポレーションというものです。ジェンベリックの役だと拡大協力なんていうやつですね。その協力体制をもっと、広げて拡大していこうというふうな、ことなんですけども、これ、ウィセスのチュニス2005年ですね、の時に採択されたチュニスアジェンダというふうな、成果の文書なんですけども、その中に、どういうことが書いてあるかというと、政府に対して平等に、彼らの、国際公共政策上の、任務を、遂行するために、どういったものかというと、インターネットに関する、しかも、日々のオペレーションではなくて、パブリックポリシーに関する、そういったことで、そういったところにインターネットの国際的な公共政策に対して、各国政府がどうやって関わるのかというものを、とても重要なんで、拡大協力によって成し遂げていく必要があるよねということが、チュニスアジェンダに書いてあって、結果的にはこれをどうするかみたいな話をずっとやってるというふうな雰囲気に見えるんですね。で、そういうことがウィビット12でありました。で、WTPF13、ワールドテレコミュニケーション ICT ポリシーフォーラムというもので、こちらは、ちょっと後で詳しく、紹介することがあると思います。これ、私実は行ってきまして、たまたまのエピニックのプロジェクトを来てきたんですけども、エピニックのデリベートとして行ったんですね。エピニックは ITU のセクターメンバーなので、ここに奇跡があるんです。で、ジュネーブ国際会議場の一番広くてですね、こう段々になっていて、それぞれに同通のこうエドセットが置いてあって、非常に大きな部屋で開催されて、これが ITU かという感じがしました。で、この場で、一番、なんでしょうね、象徴的だというのがよく取り沙汰されるのが、これはハマノ・トゥーレという今の事務総長なんですけども、事務総長が、出てきて、なぜかですね、国連軍のこう水色のヘルメットをかぶって、国連は、インターネットをコントロールしに来たわけじゃないとアナウンスします。言ってわーとか、拍手も起これば、笑いも起こるみたいな、そういうようなことになっていたんですね。で、これが、5月の16日のオープニングプレナリーでして、ちょうど今日の午前中にライフ66 の、セッションがあったと思うんですけども、早速これをですね、多少上げちゃうという、パトリック・ファルストロームでスウェーデンの偉い人です。もうコーポレーション WG というところで、人がヘルメットかぶるところだったり、こんな感じで、早速取り上げられたりということでした。で、この絵は、私が撮ったんですけども、ポール・ウィルソンの隣の席に私いまして、実はですね、WTPF では、順番が、着席順番がアルファベット順で、加盟国とステークホルダーと分かれてないんですよ。そうすると APD ってとんでもなく前に来まして、2列目に来ますね。 目から、このリスがたまたま IPv6 ので、RIR でとても一生懸命頑張っていたさみたいなことを言っているときに、横からこうやって iPhone にパチッと写真を撮ったという、実はこういうスクリーンにこのiPhone を撮ったんですけどこんなところで WTPF というのをやってました。それで、WTPF というのは何かというと、これはですね、IT の中でもちゃんと決め事をして、決め事に拘束されるというふうなものもあれば、ないものもあるんですね。で、WTPF は、議論をしよう、国際電気通信政策に関して議論をしようというところなんで、まあ、そもそも あんまり拘束力がないということで、で、こういうことを議論しましょうということがこう最初に決まっています。WG1、WG2 っていうのは、これインターネットを広げようっていう WG1、WG2 は IPv6 国出しっていうものなんですよ。で、これらはもうとにかく今後のインターネットの発展には IPv6 も重要だし、みんなで頑張ろうねというふうな感じのものだったんで、そんなに議論にならなかったんですけども、WG3 ではこれがマルチステークホルダー形式インターネットロマンスにおけるみたいなことが、先ほど申したような拡大協力ですね、のプロセスの具現化ってことで、掛け声はいいけど、これ具体的にどうしていくんだというのと書いてあった、書いてある、それを、オピニオンという形で採択、一応採択するんですけども、拘束力があるわけではないんですね。フォーラムはこう考えますよということなんで、WTPF でこの前、採択されたオピニオンのように、こういうふうに考えるみたいな、後に実行されることがあっても、それ以上の拘束力がないということなんですが、ここに、ブラジルが新しいオピニオン案というのを提出して、これを、オピニオンとして採択してくれというふうに言い始めたんですね。で、それに関しても、もうこれ、オピニオン1から、オピニオン6までのドラフトというのは、その前1年間ですね、インフォーマルエキスパートグループという BWG というところがあり、IPG というところがあって、そこでですね、散々議論をして、相当いいバランスでドラフトとしてできて上がってきたものなんで、まあ、そもそも、ほとんどの皆さんというか、体制は、このままオピニオンのままを通そうよと、ウィキッド12というのもその前にありましたんで、ああいうふうにはするべきではないよねというふうなことがあって、ということで、これもですね、少しだけ踏み込んだ案がなお出てきたんですけども、結局は採択されずに、結論になった。採択されなかったというのに対して、採択されなかったんですけども、それに加えて、次のフォーラムでもっともっと議論の成果を、インプットしてくれよみたいなことをもう議長から言われたりなんかして、まあ、ということはなんとなくいつもよりも先送り感がちょっと多いかなという感じの、ミーティングが WTPF でした。で、これこの後ですね、藤崎さんからまたご紹介がありますけれども、 ITU の、理事会作業部会の中にインターネット関連公共国際公共政策に関するというものが実は去年から活動をしています。で、その中で、オープンコンサルテーションということで、パブコメを募集しています。で、こういったもの の作業というのも IT の中でやっているというふうなことがあります。で、また今後 ITU の中としては、2014年の全権委員会議というので、これ一番大きい新たな事務総長とか、各セクターの局長を決めたりなんかする。その中では、現状はようやくもう改正になっている可能性があるというと、改正されるのかという感じがするんですけども、そういうことを図る場ではあるわけですね。で、そこに対して、ウィキッドの流れというものがどういうふうにこう、たどり着くかというところが、非常に注視されているわけです。また、国連の方では先ほど冒頭で言いましたけれども、ウィシスの成果のレビューということで、これ、標語としてはウィシスプラス10というふうに言います。で、このウィシスプラス10の全体レビューというものが、総会でレビューをしようとしていまして、今、またアプローチで恐縮なんですけども、開発のための科学技術委員会 CSDB というところが国連総会から命を受けて、そこらへん取り求めをやっているということで、そこもですね、エンハンスドコーポレーションに関する WG というものができて、そちらで、またですね、別の議論を、やっているところであります。で、この辺もビジネスプラス10に何らかの影響を、及ぼしたろうというふうに言います、ということで言います。ということで、多少短い時間、それでも ております。JPEG のウェブページの中に IT ユーズインターネットガバナンスというふうな特集ページもありますし、インターネットポリシーレポートというふうな月一の、ちょっとしたレポートを書き始めまして、そちらの方で、ですね、1月号で、2020の結果というのが書いています。またですね、WDPF のページというのは、これ非常にあのコンテンツが充実していますので、どなたでも、アクセスできて、IT のページで、この文章は、ITU のメンバーじゃなきゃダメと言われるんですけども、これはもう皆さん、取れるということで、特に議長のレポートというのはよくよく書いていて、WDPF の様子はよく分かっています。まあ、こういった感じで、こちら JP リンクの情報提供も今後ともやってまいりますので、何かご興味があった場合にはこちらをご覧ください。で、私が、後ろの方に、ね、お二人に申し上げますが、大体この3人ぐらいで、ね、西田君の集中的にやっておりますので、もしご興味があれば、お声掛けください。
はい、ありがとうございました。質問についてはですね、この後のもう一つ ITU に関連した、プレゼンテーションをいただきますので、それを受けた後、質問を受ける時間をいただき設けさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。余談なんですけども、ITU の全権委任会議が2014年に予定されていると書いてましたけど、実はこれ、覚えてる方は覚えてられると思うんですけど、ちょっと前に APF のミーティングが釜山であったと思うんですけど、その時に会場ホテルでですね、全権委任会にですね、会場視察団関係とかいうのが書いてあって、ああ、なるほど、今から思えばこのイベントのために視察に来たんだなということがよくわかる、お話でした。ありがとうございました。はい、では、